テヘウヘウ月の4世という、ちょっと変わった名前、
う
ん、
ちょっともう一回言ってもらっていいですか。
テヘウヘウ月の4世です。
すごい、すごいな。
そう、検定にはよく出てくる有名人。
そうそう、有名人。
皆さんこんにちは、行きたくなる世界遺産です。この番組は学校の教科書や旅行雑誌には載っていない世界遺産の魅力について楽しく迫っちゃおうという番組です。そして皆さんのお耳のお供をします、世界遺産プランニングチームパスワードから、世界遺産検定前さんのミドです。
かなえです。
明けひとみです。
ということですか。
ということですが、
はい、
どうして、何疲れてるんですか。
ちょっとね、久しぶりに収録してるんで、ぶっちゃけ言うと、ちょっとこの部屋寒いんですよ。
そうそう、めっちゃ寒い。
そうなんですよ、
超寒くてね。
我々3人ですね、足元ガクガクで収録してるんで、はい、多少口がね噛んじゃうかもしれないですけど、そうそう、はいはい、ご容赦ください、
ご容赦ください、うん、私も手袋しながら今収録して、みんなに笑われて、はい、なんで。
そうす、チェックのシャツにねごっつい手袋して、
ちょっと関係ないかもしれないんですけど、私、はい、チェック、青いチェック の、うん、シャツ着てるんですけど、うん、今日ミノさんもねピンクのチェックシャツなんですよ。
はい、
シミラールックで、シミラールック。ちょっと恥ずかしいです、今日
ですね、はい、リスナーの皆さん、はじめまして、チェッカーズと申します。
やだ、それやめてって。だからチェッカーズ、は
い、ギザギザハートなんで、
いや
我々。
で、ブルーとピンクっていうのはまだちょっと恥ずかしい、
そうなんです、はい、補色の関係でね、
難しすぎた。
激しミラーです。
ということで今回はブルーから紹介してもらいましょうかね。
ブルー、はい、はい、ブルーからいきます。はい、今日は紹介する世界遺産はニュージーランドにあるトンガリロ国立公園です。
おーおいいね、
いいですか、
トンガリロ、うん、
はい、気持ちいい風が流れてきますね、今寒いけど。
ちょっとどういう意味か詳しく聞いていいですか。
ごめんなさい、わけわかんないこと言っちゃった。いや、なんか綺麗な世界遺産だから、なんか風を想像しちゃったんですけど、今この部屋が寒いからやめようって思いました。はい、このトンガリロ国立公園なんですけれども、はい、場所はニュージーランドの北東、北と南に島が分かれているんで、うん、その北側の中心に位置します。で、このトンガリロ国立公園は複合遺産になっていて、文化と自然の価値両方を兼ね備えた世界遺産になってます、うん、はい、で、このニュージーランドのトンガリロ国立公園に行くときなんですけど、オークランド空港という空港があって、そこまで日本からは直行便がつながっているみたいなんですね、うんうんうん、で、だいたい10時間から11時間くらいと言われてます、うん、意外となんかもっと遠いかなと思ったんですけど、
え、逆に遠いと思った。10時間かかるんだ、ニュージーまで。
確かに、なんかオーストラリアの近くって考えると確かに
ね、
もうちょっと早く
着きそうです。
いや、僕ね、実は今一番行きたい国ニュージーランドなんですよ。
そうなんですか、
はい、
なんで、
うん、僕ニュージーランドの、まあトンガイロじゃないんですけど行きたいところは、うんうん、ミルフォードサンドっていう、
あ、はいはいはい、
ね、テーワヒポーナムっていう世界遺産の、うん、ちょっとそういった自然を、大自然を浴びたいなと思って、すごく行きたい場所なんで、
うん、
ちょっとね、とくとプレゼンを聞きたいなと、
うんうんうん、なんでさ持ち上げるんですか。
なんか羊と戯れてそう、
そのチェックのシャツ着て、
そうそうそう、そう、ピンクのシャツでね、
遊びに来てください。
じゃあ続きをブルーよろしくお願いします。
はい、ブルー、続きを続きを、はい、続き
大丈夫ですか。今日調子悪いですね。
大丈夫かな今日。
調子悪いな今日。
大丈夫かな。
寒さがそうさせてる。
寒さですかね。
そうそう、
はい、で、このトンガリロ国立公園に行くためにはオークランド空港に到着します。今度は車かもしくは電車で5時間くらい移動しないといけないみたいな、
でかいっすね意外と。
平吉だ、
いいですよね、うん、だからなんか一見飛行機に乗って行ったらあれすぐじゃんって思ったんですけど、うん、ここはちょっとハードル高い、
ね、確かに飛行機に乗った時間と半分ぐらいの時間を使
う
んです
。そうそう、また
、ね、
今度はまた車に揺られないといけないっていうのがあるんですけれども、まあ、ただその分すごい美しい自然が見れますよということで、世界遺産の特徴としては、うんうんうん、まずここは火山地帯なのでものすごい大迫力なクレーターが見れたりとか、あとはエメラルド色のカルデラ湖なんかも結構特徴的、珍しいかなと思うんですけど、 あとはまあ高山植物、色鮮やかな種類の植物がたくさん育っていたりとか、うん、火山が作り出した結構そういうまあ一体で不思議な光景っていうのが広がっているみたいですね。なのでまあ結構リフレッシュ、テワヒポーマ、テワヒポーナム、
なんてなんて
言わなきゃよかった、テワヒポーナムくらいリフレッシュできるんじゃないかなと思うんですけど、はい、で野鳥っていうのかな、野生の動物も結構ちょっと何をすごいニヤニヤしてる
いやこれカットされたくないなと思って、
あ今のやつね、
はい、なるべくカットできないような合いの手今打ったつもりなんで、
あなるほど、はい、あそれで今 やってやったぞみたいな顔してたんですか。そうです
ね、いつも僕がやられるんで、
あなるほど、で野生の動物も生息してるんですけど、うん、はい、で運が良ければニュージーランドの国鳥であるキウイもいるんです、うん、なんかあの本当にフルーツのキウイみたいな、丸っこい可愛い鳥がいるんですけど、そういう鳥も運がいいと見られるみたいで、あとはカカって呼ばれるような珍しい固有種とかもね、
でえそれ 鳥ですか、
鳥みたいです、オウムの一種なのかな、確か
カカってサッカー選手しか、
そうそうそうカカ、
すいません、
はい、そういうね鳥とか約60種くらいの鳥類が生息してると言われてて、まあ、彼らにとっては天敵があそこの場所にいないので鳥の楽園としても知られています。で一方で文化の要素もあって、まあ、その辺一帯はニュージーランドの先住民の人たち、マオリ族と呼びますが、マオリ族の人たちの聖地としても有名な場所なので、まあ、そういう文化と自然両方の要素を兼ね備えた複合遺産として世界遺産に登録されています。もともとこのトンガレロ国立公園は自然遺産として登録されてたんですけど、まあ、後にマオリの聖地としての文化の要素も認められて1993年に複合遺産になるんですね。でその際に文化的景観っていう、人間が自然の環境に影響されてできたこの私たち人間の文化のことなんですけど、まあ、そういう文化的景観が認められた第1号の世界遺産でもあるっていう結構記念すべき遺産かなって思うので、うん、まあ、世界遺産検定受験者の人にとっては登竜門みたいな世界遺産かなって思うんですけど、まあ、ただそうじゃない人にももちろん知ってほしい場所ですね。
行きたいよね、
行きたい、それはもちろん、もちろん
聖地だもんね、トンガレロ
なんですよ、うん、でまあそういうマオリの人たちのちょっとした歴史っていうのも、うん、歴史出来事みたいなのもあって、まあそういうねマオリの人たちにとっては聖地でもあったんですけど、1840年にイギリスの植民地になったことでヨーロッパ人の人たちがたくさん入ってきて、まあ、土地の、まあ、占領って言ったらちょっと悪いかもしれないですけど、どんどんどんどんその土地が自然が変わってきてしまったんですね。なので、まあ、そういうのもあって聖地がどんどん変わっていってしまうってなると、うん、マオリの人たちもねやっぱりちょっと悲しいじゃないですか、きっと。で、今後まあ、その状態で自分たちがねその場所を守っていくのは難しいんじゃないかっていう風に考えたのが、当時のマオリの長であるテヘウヘウ月の4世という、ちょっと変わった名前、
ちょっともう一回言ってもらっていいですか。
テヘウヘウ月の4世です。
すごいな、ちょっと
検定にはよく出てくる有名人。
そうそう有名人。ちょっと面白いですけど名前
面白いよね。
でまあその人が自分で土地を守っていくのはちょっと難しいって感じて、英国の女王に土地を引き渡すことを決めたんですね。なんですけどその代わりにこの場所を国の保護下にして守ってくださいというふうにお願いをすることで、後に国立公園として保護されるに至ったということで、なんかこの話も本当すごいなと思って、なんだろう
そういう、なんて言うんですかね、アイディアって言ったらあれですけど、ね、交渉というか、ね、まあ普通はその場所を守るために戦ったりとか、
そうそうそう
ね、なんかよく歴史では見ますけど、そういう手段としてありなんだなっていうの
が。すごいですよね。なんか、愛があるじゃないですけどね。欲しいから手に入れるのが恋愛も言うじゃないですか、よく。
ちょっと詳しく聞きたいですね。
ピンクが調子に乗ってきました。
ちょっとブルーの恋愛感も聞いてみたい。
いやなんかほら、ね、恋愛してると、 向こうがちょっと離れていきそうになった時とかに、はいはいはい、でもどうしても僕のそばにいてくれみたいな、
あ、そんな思っちゃうんだ。
いや私は思わないですよ。
そうっすか。
いやでも言うじゃないですか、どうしても自分のそばにいてほしいんだじゃなくて、もしその、ね、例えば彼女がいたとして、誰か違うところにいた方が幸せだって分かってたら、まあ、そのままそこに行かせるとかね、なんかそういう感じの愛みたいな感じのがこの王様なのかな、あの王さんの人からは感じ取れるかなと思ってて、それこそね、さっきミドさんが言ってたみたいに紛争とかしちゃったらその土地がもう失われちゃうわけじゃないですか、大事な自然がなくなっちゃうから、その大事なものを守るための判断としては、なんかすごい柔軟性があるなとかっていう風に思っちゃって、ちょっと勉強になった出来事ではあったんですけど、なんかそういう歴史もありつつ今こうやって国立公園として残っているのは、ね、なんかすごいなって思うのでちょっと気になりますね。で今一連のお話をしたんですけれども、このトンガリロ国立公園っていうトンガリロという名前はマオリ語で冷たい南風っていう意味を持つそうなんですね。でこれは昔探検家が山に登ってだそうで、で山に登った時に凍死寸前になったみたいなんですね。
はいはいはい、
寒そうですからね。
うん、
でその時に、まあ、助けを求めたのかな、南風に向かって、その人は妹がいたみたいなんで、妹に助けてって言ったのかな、その声を届けたくて叫んだっていう伝説が残ってて、その伝説から由来して冷たい南風っていう意味のトンガリロっていう名前になってるそうですね。
いやでも面白いですね、やっぱ北半球と南半球反対だから、僕たちにとって冷たい風って北風だけど、向こうでは南風なんですね。
そっかそっかそっか、
面白いですね、南半球ならではの。
確かに、
面白い視点が効いてますね。ピンクは
乳児行きたいから。
あそこは乳児行きたい。
調べてる。
あ、そうか。
すいません。
はい。引き続きブルーが話を進めたいと思いますが、世界遺産としての、ね、内容はこんな感じなんですけれども、なんか最近私ニュージーランドの文化でいいなって思ったものがあって、前テレビ見てたら、ニュージーランドの現地の人の食文化に触れた番組をやっていて、なんかニュージーランドって主食が小麦から作られるパンとかパスタとか、あとジャガイモとかもあるみたいなんですけど、それがメインで、パーティーの時とかはこうアボカドとか野菜とかお肉とか具材ごとに分けられたお皿を用意して、その具材から好みのものをパンに挟んで食べるっていう、日本でいう手巻き寿司みたいな食べ方をする、まあ、サンドイッチみたいな感じですけど、なんかそういう文化があるみたいで、ニュージーは、ね、アボカドとかも名産だと思うんで、そういう、こう新鮮なお野菜とか、あとは、ね、羊のお肉とかもありますけど、いろんな美味しい食材を使ったサンドイッチをちょっと私食べてみたいなっていうので、ね、今度もなんか皆さんでパーティーできたらなって思うんですけど、
サンドイッチパーティー、は
い、サンドイッチパーティーしたい。
楽しそう、持ち寄ってね、いろいろ、
そうそうそう、いうなんかニュージーランドのイメージした、なんだろう、そうパーティーとかも私たちにとってもやりやすいかなって思ったので、はい、聞いてる皆さんもね、もしよければやってみてください、
は
い、
サンドイッチパーティーをね、
サンドイッチパーティーっていう感じですが、いかがですか。
そうですね。どうでしょう、
トンガリロとか複合遺産だから、もうほんと自然もすっごい広いエリアで雄大で、プラス先住民の人たちの文化が紡がれてるっていう、なんかどこにフォーカスしたらいいかわからないほど大きい感じ、
忙しい感じですよ ね、 すごいね。
だって富士山みたいなのがいっぱいあるんでしょ、あそこ。
あ、そうですよね、
火山とか。火山だっけ、
火山何年か前とかもね、噴火したりしてますよね。
あ、そっか、トンガリロって連邦だから山がこう複合してるん
です
か。
そうそうそう、まあね、ただそのマオリの人たちにとってはそこはね、やっぱ聖地にもなるんで、観光地としても有名な場所にはなりますけど、やっぱそういう貴重な生態系とか守らないといけないような要素もあるんで、最後にというか 私からの伝えたいこととしては、世界遺産に登録されてるっていうのはやっぱ私たちが守っていかないといけない場所でもあるんで、やっぱ場所のルールとかね、はい、自然の場所とか、特に最近ゴミを捨てるとか、入っちゃいけないところに入るとか、そこで写真を撮りたいがためになのかわかんないですけど、ね、動植物たちを傷つけないとか、やっぱそういうルールは必ず守って観光してほしいなっていうので、はい、最後お伝えしたかったなっていう、はい、
そうですね、
そうだね、
また山はね、結構その登山計画っていうかちゃんとしないとね、遭難したりとか、結構ね、あの人がお亡くなりになったりしてますんで、本当に、しっかりあの計画をして、やっぱこう現地のコーディネーターさんとこう計画を練っていった方がいいですよね、
そうですね、絶対ついてもらうっていうのはね、必要かもしれないですね、
はい、
気をつけてくださいよ、
はい、ピリッとしましたが、
でも気をつけてください
やっぱ遠くから眺めても見たいですよね、そういった雄大な、
まあ確かに、
はい、山も、はい、ながらこう文化を感じたいなと思います、はい、ということで、行きたくなる世界遺産では皆様からのお便りをお待ちしております。エピソード概要欄のリンクから投稿してください。番組フォローまだの方は Apple Podcast、Spotify、Amazon Music など各種媒体からフォロー、そして高評価いただけたら嬉しいです。 Spotify は点々3つ押していただければ評価付けできるのでよろしくお願いします。アップルでお聞きの方はレビューも書いていただけたら僕たちの励みになります、最後に X で投稿される際はハッシュタグカタカナでイキセカをつけて投稿してください、投稿内容は私たちがお邪魔して、コメントつけたりとかできたらいいなと思うので、
お邪魔します、
はい、トンガイルのことね
何、はい、
カナエさんの今日のファッションは後ほど SNS で投稿しようと思うのでまあそちらもお楽しみください。感
想をお待ちしてます。
はい。ということで、次週もまたお会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。
バイバイ。